ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。金融、IT、化粧品、日本のリーディングカンパニーがひしめくこの町に、仕事を終えた一人のビジネスマンが歩いていた。
あ、そうだ、今夜は外食のプロにコロナで苦戦する飲食店の経営のポイントを聞くんだった。あそこに寄らなくちゃ。
彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
こんばんは。
ああ、すなちゃん、いらっしゃい。
今日も連続起業家の菊池慎さんと、株式会社 TFJ ネクストの藤本ジョニー高博さんがご来店されるんですよね。この様子だとまだ始まってないみたいですね。
ああ、始まってませんよ、まだ。あ、だけどその前にすなちゃん、せめて何かオーダーしてくださいよ。うちの店もご多分に漏れず苦しいって先週言ったでしょ。
そうか、先週何もオーダーせずに帰っちゃいましたもんね。そりゃ失礼しました。じゃあ今日は、ダージリンティーとグラタンセット、この2つで1700円ですよね。
いや、そうですけど、そんなになんでお金強調するの？
だって先々週500円のコーヒーを法外な値段で。
ああ、ちょっと後にしてもらえます？ほらほらほら、菊池さんと藤本さんがお見えになりましたよ。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週も常連さんに連続起業家でビジネスデザイナーの菊池慎さん、お客様に株式会社 TFJ ネクスト代表取締役社長藤本ジョニー高博さんにお越しいただきました。菊池さん、ジョニーさん、こちらもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。さあ、ではプロフィールをご紹介します。まずは菊池さんから。菊池慎さん、投資銀行やコンサルティング会社などを経て、2014年株式会社プラネットテーブルを起業、農家と個人経営のレストランをつなぐ農畜水産物の流通購入支援サービス鮮度を提供。現在はその経営から退き、若手起業家の育成や大企業の新規事業開発の支援を行いながら、食農分野で新しい事業を作るべく、食べ物カンパニー、そして生き物カンパニーを新たに立ち上げています。
というわけで、菊池さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先週もね、ジョニーさんと菊池さんに来ていただいて、やっぱ僕がすごい学びになったのは、ジョニーさんはそのお店側から、お店をどうやってもっと良くしていこうかと、このコロナの厳しい中で、一方で菊池さんは我々この消費者というか、食べ物を今普段いただいてる側がもっといろんなことができるんじゃないかっていうことで、すごく先週もいろんな学びがあったんですけど、菊池さんいかがでした？先週ジョニーさんとお話されてみて。
いや、もうむちゃくちゃ楽しかったですよ。勉強になりますし、あとやっぱりこう、私たちこう飲食店食べに、逆には使わせていただいている側の人間からすると、はい、やっぱ中の方たちの、その何ですかね、葛藤というか、もがきみたいなものをジョニーさんからひしひしと感じましたんで、もっと僕らもお手伝いできること頑張らなきゃなと思わせていただきました。
なるほど。じゃあ今週もよろしくお願いします。
さあ、そして続いて藤本ジョニー高博さんのプロフィールです。大学卒業後に日本マクドナルドに入社、2005年当時に日本最年少で営業部長に就任されました。2010年には株式会社 TFJ を起業し、同じ時期に孫正義後継者育成プログラム、ソフトバンクアカデミアの社外一期生となり、ソフトバンクの社員食堂の大改革に取り組みました。2020年からは鳥取県で新たに株式会社 RTP を立ち上げています。
というわけで、ジョニーさん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
いや、もう先週もね、そう、ジョニーさんのお話もめちゃめちゃ面白くて、先週はですね、ジョニーさんがこれまでやられてきたことについてお伺いしたんですけど、はいはい、今 そのジョニーさんが取り組まれていることについて、はい、今週はちょっともう少しお伺いしたいんですが、今まず一つが株式会社 TFJ の代表取締役社長でいらっしゃるんですけど、この TFJ というのは何をやっている会社なんでしょうか。
まあ、これまあ会社を辞めて最初にまあ立ち上げたのがこの TFJ って会社なんですね、
はい、
でいろんなことを試してみて、でその間にまあその孫さんに出会ったりしたので、うん、形がどんどん変わっていったと。で現状はそのまあそれの発展系で TFJ ネクストっていう会社にして、
はい、
でまあ外食がこの非常に日本のみならず厳しい状況の中で、まあフードトラックのビジネスを大きく展開しようと。だから外食でもなく中食でもなく移動しながらする外食、
移動販売外食みたいな、移動外食
ですね。
なるほどね、
はい、でこれをちょっと面白い仕組みでやることによって、多分その外食の大きな問題点を一気に解決できるっていうのを日本初で世界まで行きたいなっていうふうに思ってるのが今です。
それは逆に言うと、このフードトラックって最近ね東京とかでもたまに見ますけど、
はい、
車の中に、まあ、いわゆる食べ物を作る場
所を
持って、
ね、
でいろんなところに行って、はい、作りたての食べ物や飲み物を提供するっていうビジネスですね。なんでここに可能性があると思われてるんですか。
はい、まずですね、僕は外食バタで働いてたので、はい、外食はまあ固定費として家賃レントが発生するわけですね。
あ、はい、
でこれは例えばビジネス立地で平日は売れるけど土日がダメとか、逆にサンデーストアで日曜日ドカンと売って平日はほとんど利益出ない、
はい、
でも家賃は固定でかかると、
うん、
だから店が動けば日曜日は日曜日売れるとこに行って、
なるほど、
平日はビジネス街に行って、でこれができるとですね、例えば新宿の駅前で朝サンドイッチとコーヒーを思いっきり2時間売って、で昼は例えばソフトバンクの本社の下でランチを売ってで夜は、まあ、例えば歌舞伎町の出口で夜泣きうどんを売って、店が動いていくのでその家賃効率全然上がるやん。
めちゃくちゃ面白い。
でその店自体が動くようにっていうのをいかにこうシステマチックに外食と IT の融合でやるかっていうのが今の我々のトライです。
いやー最高、面白いわ。なるほど。そしてジョニーさん、実はもう一つ新しい会社を昨年立ち上げられまして、はい、鳥取で RTP という会社も立ち上げられたということなんですが、はい、こちらはどういうことをやられてる会社なんですか。
は
い、
これはね、ラーメン鳥取プロジェクトっていう頭文字で RTP
全部あのアルファベットの
鳥取プロジェクトが RTP なん
で、ね、ちなみにさ、一応 TFJ も教えてください。 TFJ は何
で、 TFJ はあのチーム藤本ジャパン
意外と単純な日本語なんですね、
はい、チーム藤本ジャパン、
はい、ラーメン、じゃあそのラーメン鳥取プロジェクト RTP っていうのはつまり、まあ、鳥取でラーメンを普及させようってことだと思うんですけど、これどういうあれなんですか。
これね、僕その全国公園であったり、
はい、
どこの県に行っても全員地産地消地産地消って言うんですよ。
地産地消ね、
はい、でも地産地消で大成功してるって僕の記憶で言うと夕張メロン以降なんかシングルヒットか三塁ゴロぐらいのあんまりこう当たりがない状況で、でまあ行くとこでうちのこれを売りたいっていうのは説明聞くんですけど、はい、僕が聞いてもそれじゃ売れへんなっていうような話ばっかりだったんですね、
はい、
でこれも僕なりに分析をした結果、結局やっぱりブランディングとマーケティングが足りない、だから美味しいだけでは売れないと。
先週と同じ話ですね。なるほど。
そうですね。ほんでその鳥取っていうのは、まあ、日本で一番人口が少なくて、
はい、
で山陰っていうぐらいから割と控えめでこう堅実でいい人やけど表に出るっていうような意識がなくて、
はい、
で松葉ガニというスーパーエースを除くとやっぱりその全国的に発信できるブランドがないと。
鳥取ないですよね、うん、
最近カレーをしてますけどね。
あ、そうなんだ。
まあそうですね。でただ行くと美味しいもんだらけなんですよね。牛肉うまい、豚肉うまい、鶏肉うまい、魚介は最高、野菜は最高、
へ
めちゃくちゃ美味しいんですよ。じゃあ僕がほんで一番日本で一番地味で一番人口が少ないところでこの地産地消を成功させれば47都道府県言い訳なくどこでもできるやんっていうのを証明するために鳥取からやろうっていうふうに思いまして、すご
い。でラーメン
一番やりにくいとこでできたらどこでもできるやんけ。
でなぜラーメンなんですか。
でやっぱり日本で一番多分日本食で一番集客力があるのはラーメンだっていうことに、うん、まあ社食改善の中でも気づいたので、だからラーメンがうまかったらみんな北海道でもその福岡でもどこまでも旅に行けるわけですよね。
そっか、確かに
すっごいラーメンあんねんっていうのをまあその SNS 含めそのバズったらラーメン好きな人たちはきっと食いに来るやろうと、うん、でそっから導火線に火がついてみんなが食べに来たら鳥取が潤うやんと、な鳥取の人喜んでくれんちゃうのんっていうので鳥取の食材にこだわって、
はい、
美味しいスープを作ってならやっぱ鳥取の素敵な方々が協力してくれるんで小麦作ってくれる人とかが出てきて、で最終的に 100% 鳥取県産の食材でその RTP ラーメンっていうのが完成して、
はい、
でクラウドファンディングでそのフードトラックを1台、購入して、
フードトラックだ、はい、
はい、で、まあ、鳥取でそれをやり始めたと。で今後はだから観光名地庁とかでその RTP をいろんな形で売ってるような形で、
はい、
鳥取の名物をゼロイチで作るんだっていうことを今やりかけてます。
すごいな。菊池さんどうですか、ジョージさん。
いやもう最高っすね。あの各地の特徴ある食材とか生産者さんとかはお会いしてきてて、
はい、
我々もね取り扱わせていただいたりはやっぱりするんですけど、地元のものを組み合わせてガチャガチャになるのか、きちっと完成されたものになるのかってやっぱりプロの仕事が必要だなっていつも思うんですよ、うんうん、
なるほど。
よく地方行くとですね、地方のものを全部乗せて、うんうん、全部乗せみたいになってしまうことがあるんですけど、うんうん、あのやっぱジョニーさんみたいなプロが入ると、あの多分鳥取ラーメン担いで知事選に出てる姿が今浮かびましたけど、なんかそういうのがねやっぱり生まれてくると、あの結構面白いのがですね、あの旅行者っていわゆるこうリゾート系旅行者じゃなくて意外にバイカーとか、
バイカー、あのバイクに乗る人ってことですね、
トーマニアみたいな人たちって実はすごいフォロワーがいて、
なるほど、
あのバイカーさんたちのネットワークとかその人を歩いているいわゆる旅人型の人たちの発信力ってすごいパワーがあって、でここにこんなのあるよっていうとわっしょいってみんな行くっていう、そういう動きが作れたらもう
北海道とか昔からそのバイクに乗る人がツーリングしてね、このお店が美味しいみたいで、バイクにツーリングする人だけで流行る店とかありますよね。
ありますね、
うんうん、
なるほど。
ここにこうクオリティの高いものがポンとあると、やっぱり知る人ぞ知るいいものが鳥取にあるぜっていうと、うん、あのそこをただあのね、通り過ぎちゃうんじゃなくて、うん、集計してってくれるようになるのが、うん、地域にとってはすごいパワーになります、
ね、菊池さんにとっては、はい、ジョニーさんその地産地消に課題があるっていうふうにね、もうほとんど実は日本は地産地消成功例がないんだってことなんですけど、うん、菊池さんはその食の専門家としてはこの地産地消ってどういう課題があるって思われてますか。
あの地産地消って2つの意味があって実は、はい、あんまりちゃんと語られてないんですけど、地域のものを地域で食べましょうねっていうことと、
うんうん、
地域でしか食べれないから外から呼びましょうねの2つの意味があるんです、う
ん、あ
で、あの結局地域人が減ってますし高齢化も進んでるので地域の消費力っていうのはどんどん下がるんですね、
うんうん、
なので、ま、前者の地域のものを地域で食べようねってやってる限りもう縮小していくしかないんです、
まあ、食べる人じゃないですからね、
地域でしか作れないものを地域から持ち出しにくいもの、
うんうん、
っていうものをここで作ってそれが外から人を呼んでこの地域で食べてねっていうパワーを持つっていうのは別の話なんですよね。
な
ので、結構ここを、丁寧にやってる方が少なくて、
うん、
ジョニーさんも明らかに当然地域の人も鳥取さんでって言ったら地産地消の新しいツールで、あのいわゆる地元で食べるのも新しいツールですし、うん、地元のものを使って外の人が食べに来るって両方やってらっしゃるなと思って聞いてました、
うん、さらに多分ジョニーさんの場合は鳥取 RTP 鳥取ラーメンブランドができたらそれでフードトラックで島根とか岡山に行くこともできるわけですもんね、
う
ん、
もうそうですね、行こうと思えば十分動けます。
はあ、あの地産外消になりますよね。
めっちゃ面白い、うん、浜松町イノベーションカルチャーカフェ。ここからはですね、今週のテーマ今飲食店ができることというテーマでお送りしたいと思います。まず最初に藤本さんからお伺いしたいんですが、これ先週もまあちょっとすでにこういう話題になってブランドやマーケティングが重要だという話はすでにいただいてるんですが、今苦境にねコロナ禍で立たされている飲食店が本当に多く出てきてるわけですけど、改めて まあ、集客をしていったり、まあ、どういう工夫をされることが大事だというふうに思われてますか？
これはだからその外食飲食の経営側からもそうですし、はい、顧客側へのお願いでもありますけど、やっぱりその長いデフレのもと価格がやっぱり諸外国に比べてその外食の単価があまりにも安すぎることが全ての悪循環の僕源だと思ってて、だからその外食のアルバイトの方から経営者までのそのインカムが利益としてはなかなか高くないことが多いと、はい、かといって彼らが自らの意思でプライスを上げる勇気はなかなか出ないと、
はい、
なのでいつまでたってもだから美味しいもの作ると原価かかるんで高くなるんですけど、
はい、
上げる勇気がない、
勇気がない
で、勇気がないので上げれなくて、でも美味しくしたいから原価かかる、で人件費も上がると、家賃も上がると、利益が減ると、でもうこれな薄利ならやめとこうかなっていうのが世の中の今の外食、特に、個人経営零細のお店のもう現実だと思う。
これ
ただこれをなんとかしないとやっぱり先が見えないなとすごく思って、
はい、菊池さんいかがですか今のジョニーさんの話は。
いやもう本当にあの今の飲食業界全体としてあの、ね、値段上げにくい、特にデフレの中でね、はい、こんだけ競争過多だとあの、まあ、この何万件もある中であの値段が高い、まあ、コスパがいいみたいなところが比較的ね、特にあの価格に敏感な層とかがそういうところを評価軸にしている限りはやっぱ怖さはあるんだと思うんです、
はい、
うん、でと一方であの長くやってるところっていうのは、まあ、ありていに言い方を変えてしまうとやっぱり利益率がいいんです、
へー、
いいんです。なので、単価だけじゃなくて、利益率を良くするってことを、どう考えるのっていうところで言うと、実はあの1丁目1番地の、テナント料が高いところよりは実は住宅地のテナント代安いところの方が息長く続いていたりもするので、全体の見直しっていうのは急務なんでしょうね。
それは長くやってるからブランド認知が上がってっていう部分はあるけど、むしろ元々のコストが安いところでやってるから結局持続できて、それがやがて集客につながるっていう、そういう考え方っていうことですか。
そうですね、よく話しているところで言うと、例えば560円と650円って実はご飯食べ行った時あんまり気にしないんですよ。
気にしないですね、
はい、90円しか変わらないじゃないですか、
はいはい、
なんですけど利益率どのくらい違いますかねっていう問いをよくするんですよね、
うん、
で650円にすると90円にしっかりお金が入ってくるの でそういったところから飲食店じわじわ僕は値段上げてっていいと思います、
うん、
っていうのは、その数十円で僕は人が飲食店に行く行かないを判断していないと思ってるから、
うんうん、ジョニーさんいかがですか。
いや本当にあのそのプライシング値付けっていうのがものすごく本当は難しくて、うん、おっしゃる通りその560円と650円はもう消費者からするとわからないんですよね。
そうですね、
どうやってやったか。でもやってる側からするとやっぱり先週も言ったように真面目でいい人たちなんで90円も上げてしまったみたいな感覚があるわけですよ。
なるほど、
顧客がどう感じるかっていう目線をのトレーニングとかって僕すごくいると思ってて、
なるほど、
そういうのをなんかシステマティックにもしできれば美味しくてなんかもっとずっと続けてほしい町のちっちゃなお店が生き延びていけるのになっていうふうには思いますね。でも教えてくれる人いないので、それを
なんか僕実はさっきジョニーさんに価格を上げるっていうのは勇気がいるんだってお話を伺った時に、いやそれはだから単純に価格を上げるだけじゃなくていろんな、ね、追加的なその新しい付加価値、そのブランディングなのか広告なのか分かりませんけど、うん、そういうことをやったら上げられるかもしれませんよねみたいなことを言おうと思ったんですけど、そうじゃなくて、うん、もっとシンプルにまずは思い切って90円上げてみようと、うん、そうしたらいいものだったらお客さんは560円が650円になったって気にしないよっていう、その勇気だけ持とうよっていうことですか。まずは
そうね、ステップ1はそうだと思います、うん、でも2つ目は本当にちゃんと継続的にやるのはその入山さんおっしゃるように、はい、例えば原価率の安、だから僕元マックなので、
はい、あマクドナルドですかね、
サンキューセットとかみたいに、はい、ポテトとコーラを抱き合わせて安く見せるみたいな、そういう知恵もいりますよね。だからちっちゃいサラダをつけて、
はい、
だからセット価格にしたら、原価率が変わったりするので、
そうか、ジョニーさんも
メインは原価が高いので そういうのもやっぱり知恵を誰かがプレゼントすることができれば、その原価率が変われば、まあ売上の金額も上がれば粗利も上がるので。
菊池さんどうですか、今のジョニーさんの話は。
はい、もう僕飲食店の最大の課題って先ほどジョニーさんがお話しなったことの裏返しなんですけど、そこに場所を構えて来てもらうことを待たなきゃいけないっていうのが一番の弱点だと思ってるんですよ。なので僕そんなにもう 客席数いらないんじゃないかって言い続けていて、客席はもう少なくして、フルフルでっていう状態になるぐらいで、僕厨房はもうこれから、向こう10年どんどん変わると思ってます、
はい、
っていうのは、サービスを提供する場所としてではなくて、惣菜製造も菓子製造も、食品製造もできるような小型の工場型になっていくべきなんじゃないかと、そうした方が、当然来た方にもお食事出せますし、お惣菜も作れるし、場合によっては通販できるようなパッケージできるようなものまで作れるようなミニ工場化した方がいいかなと思ってて、僕は和菓子屋さんの作りって結構いいなと思って見てます今。
は
あ。そうすると一つの店舗が複数の機能を持つ、複数の収入手段を持つことで、逆に言えばそれは日本中の人たちにその美味しいものが届いて、あそこが聖地だから10席しかないけど、東京行った時は行こうってなってれば、これはすごくいいことで、日常的に40席空けとく必要のために客席のフロアを取るんだったら、同じ、広さ のいわゆる不動産をできる限り製造と収益に変えた方がいいんじゃないかなっていう意味では、これから10年
間は比較
的客席数の縮小と製造能力の拡大っていう方向に行くべきなんじゃないかなと個人的には思う。
複数機能厨房っていう、
はい、
ジョニーさんどうですか今の話。
いやもう素晴らしい。でもまさに僕がそれをやろうと思ってる。だって
ジョニーさんがやろうとしてるの複数機能厨房ですよね。トラックの中で。
そういうことです。本当にそういうことです。だからその厨房っていうものの考え方の概念を変える必要は僕があると思ってて、なかなか外食の中から出てこないんですよね、それが。だから菊池さんがおっしゃるような形はまさに僕の今目指してるところともう 100% 一致してて、
すげえ。
これをやって見せてみんなになんか真似してほしいなみたいなふうには思ってます。
菊池さん、ジョニーさん、ありがとうございました。
いやでもまずはやっぱり外食の値段なんですね、
う
ん、
はい。ジョニーさんが言うようにまずは勇気を持って、お客さんはそれほど気にしてないかもしれないから90円ぐらいなら上げてみようってことですよね。そして菊池さんの厨房のあり方が変わってくる。いや、とても示唆深い話でしたよ ね。
そしてジョニーさんのお店が動くっていう発想ね。
いや、なんか今コロナですごく大変ですけど、一方でこれから変わってくる外食飲食の未来も感じましたよね。ああそういえばほらほら、お待たせしましたけど、ダージリンティーとグラタンセットです。
待ってましたよ。でももう閉店時間近いですよね。急いで食べますわ。ごちそうさま。お会計お願いします。
食べるの早。いや、そんな慌てなくても、まあいいや。締めて6700円です。
いやいやいや、さっき料金1700円で言ったじゃないですか。
はい、ただほらあの壁見てください。
チャージ料5000円って小さく書いてある。こんなのずるいですよ。
ダメですか。
ダメに決まってるでしょ。もう最初に言ってくださいよ。
この6700円の売り上げさえあればこのお店閉めなくて済むんだけどな。でももうそうでないと閉めないけしょうがないんだよな。でもこのお店閉めたら、タガエミちゃんとスナちゃん接点失っちゃうよな。で、どうしました？
さっき菊池さんとジョニーさんから聞いた方法で工夫すればいいの。汚いわ。はい、6700円、ごちそうさま。
ありがとうございました。ごめん、うちも苦しいんだ。
新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。ここで大切なお知らせです。浜カフェではオンラインサロンの募集を開始します。サロンメンバー限定のオリジナルコンテンツやビジネス上のお悩みなどをマスターやお客様などに相談することが可能です。詳細は浜松町イノベーションカルチャーカフェと検索して番組ホームページをご覧いただくか、番組ツイッターをご覧ください。
はい、というわけでこの浜カフェのオンラインサロンをやってみようと思います。私マスターだけじゃなくてですね、すなちゃんやたがやみちゃんも参加するこのオンラインサロン、リスナーの皆さんとこの浜カフェのメンバーでゆるーく楽しくつながっていければいいと思ってますんで、ぜひ気軽にご参加ください。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今飲食店にできること、飲食店ができること。出演は常連さん、連続起業家、ビジネスデザイナー菊池慎、お客様株式会社 TFJ ネクスト代表取締役社長藤本ジョニー高弘、浜松町で働く人、文化放送アナウンサー砂山慶太郎、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。